一番最後のページです。ピンクの 命が私たちには必要です。今日も主よ、御言葉の洗いをもって私たちを清めてください。そして御言葉にある真理の道を通って今日も私たちがキリストによって運ばれて父に運ばれますように。イエスよ、私たちを助けてください。イエスよ、私たちを助けてください。すべての汚れから助けてください。すべての霊的な覆いから私たちを解放してください。すべての隅々から私たちを自由にしてください。罪によって縛られているすべての縄目を私たちは引っ込みます。イエスの名によってこの時間に祈ります。私たちの罪を許してください。そして血潮で清めて私たちの罪の縄目をほどいてください。イエスの血潮が必要です。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。ハレルヤ。イエスよ、助けてください。イエスよ、助けてください。あなたの血潮で助けてください。あなたの皆にふさわしく私たちを助けてください。イエスよ、私たちを満たしてください。イエスよ、私たちを覆ってください。イエスよ、私たちをこの世の攻撃から、汚れから、あなたの命のところへ私たちを導いてください。かくまってください。かくまってください。イエスよ、イエスよ、父の愛する霊、イエスよ、父に愛されたイエスよ、私たちもあなたに継ぎ木されたものとして父に愛された小さなイエスとなりますように。私たちもあなたに継ぎ木されて、あなたの御心にかなったものとして父に愛され、収穫されたものとなることができますように。イエスよ、私たちを助けてください。ハレルヤ。助けてください、助けてください。今は礼拝の始めの時間です。主よ、あなたが私たちの道となり、真理となり、命となってこの礼拝を導いてください。私たち一人一人を主よ、父が喜ぶ捧げ物とし、あなたの血潮で清めて、私たちをイサクのようにあなたの築いた祭壇に横たわらせてください。そしてイサクのように主よ、霊においても肉においても、ベレセデの人々が妬むほどの祝福の器となることができますように。イエスよ、私たちを助けてください。御言葉が私たちを助けてください。あなたの御心が私たちを助けてください。あなたの愛が、あなたの憐れみが私たちを助けてください。主よ、ただただイエス、ただただイエスです。ただただイエスを賛美します。ただただイエスを崇めます。ただただイエスを礼拝します。父を褒めたたえます。ハレルヤ。感謝します、感謝します、感謝します。 信条で、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に立ち従えり、賢いより来たりて、生きる者と死に至る者とを裁き賜わん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。主の愛が今。
Thank you. ヨシアキの5章13節から15節までです。ヨシアキの5章の13節から15節まで。さてヨシュアがエリコの近くでいたとき、彼が目を上げてみると、見よ、一人の人が抜き身の剣を持って彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところへ行って言った。あなたは私の味方ですか、それとも私たちの敵なのですか。すると彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだ。そこでヨシアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った。我が主は何をそのしもべに告げられるのですか。すると主の軍の将はヨシアに言った。あなたの足の履物を脱げ。あなたの立っている場所は聖なるところである。そこでヨシアはそのようにした。アメン。ヨシアがですね、いよいよ約束の地カナンの地に入りました。川を渡り、そして割礼を施し、その場所のにおいて杉越の祭りを祝いました。するとその翌日からですね、マナが降るのをやめました。それまで、何の働きもせず、労苦せずに食物を得ておりましたけれども、しかし、これからは自分の手で働いて、耕して、種をまいて、水をまいて、そのようにしてその産地の産物を得ていかなくてはなりません。で、約束の地カナンの地に入って、まず最初に立ちはだかっているのがこのエリコの町の城塞です。このエリコの町は非常に、頑丈な城壁で囲まれて、またその門の貫抜きもしっかりと閉ざされておりました。もはや誰もその城門を出入りするものがなかった状態です。ヨシアたちにはですね、その約束の土地のに入るということが、ね、もうすでにその文字通り約束されておりましたし、また勝利も約束されておりました。でも彼が見たのは、目に見える現実とは彼らを阻む壁です。城壁です。この城壁という現実とどう相対していけばよいのか、全く見当もつきません。彼らは荒野をずっとさまよってきましたし、平原での戦いは何度かしてきました。でも彼らはこのような大きな城塞と戦ったことは今までなかったんです。ヨシュアがそのエリコの町のふもとすぐ近くでその方を見上げてみると、一人の男が抜き身の刀を手に持って立っているのが見えました。ヨシアはそれを見て、そこに行ってこういうふうに問いました。あなたは私たちの味方ですか、それとも敵なのですか、と。これはですね、13節に書いてあります。13節、日本語の聖書ではこう書いてあるんですけど、より詳しく訳せば、あなたは私たちの味方するものですか、それともあなたの敵に味方するものですか、と。口語訳ではそういうふうに書いてありますので、そっちの方がより正しい訳ですね。要するに、謎の人が立っていた。その人はあなたは私の味方になるのか、その敵の味方になるのか、と。そういう価値基準で、ヨシアは真っ先に問うたんですね。人が何かに出くわしているとき、壁に立ちはだかれているとき、 心配事があるとき、こうなるよっていうのが分かっているんだけどなかなかそれが実現しないとき、目の前に壁が立ちはだかっているときは、そのことしか、問題心の中占めることがないようです。そこに対する上でこの謎の人は一体私の役に立つのかどうかという、そういう価値基準で考えます。そのように敵か味方という選別をなし、そして等級付けをして自分の損得感情の計りにかけて、役に立つんだったらいい、立たないんだったら嫌だ、敵になるんだったらどうしようみたいな感じで、自分のに得するか損するかという、そういう計りにヨシアはこの時、主の軍の将だとは知らずにそういうふうに計りにかけてしまったわけですね。しかし主はその時まずいいやと答えます。ノーと、違うと否定するんです。そしてご自身の聖なる立場を明らかにされるんです。私は主の軍の将として今来たのだと。ヨシアはその時実に正しい対応を取りました。どういう対応だったか、まず彼は地にひれ伏しました。そして我が主はこのしもべに何をお言いつけになるのですか、我が主はこのしもべ、主と従です。主従関係をまず彼は明らかにしました。主が主です、私はしもべです。そして何をお言いつけになるのですか、つまり主が言ってくださるお方、私は聞く側、私は口を閉ざしてただお言いつけを聞きます、ただお言いつけを従い守ります。これが主と相対した時、主から御言葉をいただく時の私たちの正しいお作法です。このお作法を守れば主は私たちに祝福を施してくださいますけれども、これをこの作法を違反してあくまでやっぱり自分が主だとするのであれば、とんでもないことになります。これについてはまた後で詳しく説明します。ヨシアはとにかく主従関係を明らかにし、その正しい主の御前での対応をしましたから、主からさらに、次のステップへ入ることが許されました。主はこういうふうに言いました。あなたの足から履物を脱げと、あなたの立っているところは聖なる場所である。主が来てくださるところはそこは聖なる場所となります。主と相対する時間とは聖なる時間です。今ここ御言葉をと相対している皆様、聖なる時間、聖なる場所に立っているわけです。その準備はできているでしょうか。主は足から履物を脱げと言いました。私たちは世の中のいろいろなところを通ってきて、埃を受けたり汚れを受けたり、汚れが足の裏に履物についていたりします。主の御前に立つときはですね、そうした世のもろもろを持ち込んではならないんですよ。世のしがらみ、あのことこのことの心配、人から受けたあの傷この傷、あの世論憎たらしいとか、明日のご飯どうしようとか、銀行口座どうしようとか、そういったもろもろはとりあえず主の御前に出る、聖なる場所に入るときは脱ぎ捨てて、そしてただこの聖なるお方を拝して、そして聖なるところへと入っていくんです。この聖なるところに入るとき、神の聖所に入るとき、ヨシアはこのときこの祝福を得る方法を伝授してもらいました。この立ちはだかっている城塞を打ち破る主の方法を教えてもらいました。 アサフの詩編にですね、詩編73編なんですけど、このアサフは人々が、世の中の人々がとても悪いことをたくさんして、で誇り高ぶっていて、弱い人たちから搾取して、で自分だけがいい思いをしている。でそのいい思いをして悪いことをしている人たちが罰を受けずにただ栄えている。でそれで彼らが結局人生の最後どうなったかというと、結局いい、安楽的なその最後を迎えているのを見て、彼はとても心を騒がせ痛めておりました。彼自身はずっと心を主のために清く保っていたんですけども、でも正直者がバカを見るような、そういう状況でした。それで、アサフはとても心を患いがある。その時彼は神の聖所に入りました。彼が神の聖所に入った時、ついに彼らの最後を悟ったと、彼は歌っております。そしてこういうふうに分かりました。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょうと。で彼は神の聖所に入った時、それをついに悟ったんです。そして、彼自身心が苦しみ思い悩んでいた時、主の御前で自分が獣のように振る舞っていたと告白します。しかし主はいつでも私たちを導いてくださって、私たちの右の手をしっかりと握り、後には栄光のうちへと導いてくださるでしょうと神様を褒めたたえております。そうです、世の中においてはいろいろな患いがあることでしょう。汚れも受けることでしょう。傷やまたしがらみもあるでしょう。でもそれらを脱ぎ捨てて神の聖所に入るのであれば、この聖なるお方の視点に立つことができます。心が聖なる趣へと作り変えられて行き、そして世の呪いに満ちた法則の下にではなく、聖なるお方の法則の下へと入り、そして世に対して打ち勝ったお方イエス様の懐に入ることができるんです。そして私たちの上にもそのイエス様の法則が適用されるようになるんです。さてこのヨシュアがあったお方は剣を携えておりました。抜き身の剣です。剣といえば聖書の他の箇所で言えば御言葉の剣というのを思い出しますね。そうです、剣は御言葉です。この御言葉の剣は魂と霊を切り分けます。霊と肉とを切り分け、この世と神の国とを切り分けます。呪いと祝福を切り分けます。死と命を切り分けます。この主の軍の将がこのお方の唇から発せられたその御言葉という剣は、その軍事作戦を伝授してもらったんですけども、しかしその軍事作戦というのは実に、世の中の将軍が考え出す、いやあまりにもかけ離れた、もうナンセンスとさえ言えそうな軍事作戦でした。人は考えるでしょう、世の中の将校はきっともっと剣を、もっと弓矢を、もっと軍勢をと考えるでしょう。でも主の軍の将が言われたことは剣ではなく賛美でした。祭司たちの角笛による賛美、祭司たちのその神に従うところの従順さ、それをこの主の軍の将は伝授したんです。つまり、そのことはこの6章の方に見れば分かるんですけども、とにかく人の方法と主の方法は違うんです。しかし主の方法が勝つんです。十字架に至る言葉は 人は人の耳には愚かであります。実際この主の軍の将が伝授した方法も愚かに聞こえることでしょうけれども、でもそこにこそ私たちが信じる信仰のが試されているわけです。なぜなら神様の方法は人の愚かと思えるその愚かさの方法よりも神様の方法の方が強いからです。私たちはこの御言葉が示されるとき、自分の肉はおろし、経験や主張主義はおろして主の御言葉に従順に従うことが要求されているわけです。そしてその主の御言葉に従順に従うのであれば、私たちは大きな栄光を見ます。神様の栄光、病が癒されます。実際、ナーマンという雷病にかかった将軍も、神様からの方法は実に愚かに聞こえました。あそこの川に行って洗ってこいと。ただそれだけ、実に簡単だ、それだけで治ると。私はあの預言者が手を置いて癒してもらえると思っていたのに、愛もせずこんな小っ端にことづけを伝えてそういうあしらいをするのかと言って怒って帰ろうとした時、その部下の言葉に諌められました。でそれで行って、ただ洗うだけでしょ、行ってみたらどうですかと。でそれで行って洗ってみたら、本当に肌が、雷病だったもう崩れていた肌が赤子のような綺麗な肌になった。あります。主の方法は人の耳には時には愚かに聞こえます。でもそれに主がこれをせよと言えば、それをすれば癒され、解放され、祝福があるんです。私たちには約束の地が与えられている、そのビジョンがあります。それがなかなか与えられないと焦ったり、また損得感情で人を、この人は役に立つのかな、どうかなとか、この新しく来た謎の人は敵か味方かとか、そういった感覚で、捉えてしまいがちですけども、でもそういった思い計りは、計らいは脇に置いておいて、ただ主の御前にひれ伏せばいいんです。この主の剣、御言葉の剣というのは、このバプテスマを経てキリストの死へと十字架に継ぎ合わされた者たちにとっては勝利の印、勝利の剣です。そしてこの御言葉の剣こそ勝利の法則、この法則に従えば自動的に勝利するんです。しかしこの主を、御言葉を軽んじ、あくまで自分の方法に従いたい、あくまで自分の肉欲や目に見えるところにそれを得たいと、それを掴んで離さない者にとっては、この御言葉の剣は逆に災いの剣として皆さんに立ち向かい、皆さんに立ちはだかることになってしまいます。抜き身の剣ということで、他に聖書出てくる箇所は、このもっと前の章の方、ベオルの子バラムという預言者が出てきます。まあ占い師みたいなもんなんですけど、彼がですね、バラムという王に、このイスラエルを呪ってくださいと言って大金をにつかまされるんですけれども、で神様の御心としては、このイスラエルを呪ってはならない。このバラムが預言者で、彼を雇った王というのがバラクと言います。あのバラク・オバマと同じ名前のあのバラクで、とにかくイスラエルを呪うべきではない、イスラエルは私がもう祝福したのだから呪ってはならないというのが御心だったんですけども、でもバラムはせっかくもらったお金のために、とにかく王たちに、そのバラクに会いに行こうと、してロバをせき立てて走らせていたところ、主がですね、主の使いが抜き身の剣を持って彼の前に立ちはだかったんです。バラムにはそれが見えませんでしたけど、ロバには見えました。 ロバはその主の使いが剣を持っているのを見て、まあ、道の脇の壁に体を押し付けて、でバラムの足も、まあ、挟まって痛いから、まあ、バラムはそのロバを棒で打ち叩いたんです。でそれでロバは逃げて別の道を行こうとしたら、別の道にも主の見つかりが抜き身の剣を持って立って立ちはだかったので、今度また、まあ、ロバは逃げたりとか、あるいはその場所にうずくまったりとかして、で3度も、打ち叩かれてしまいました。その時主がですね、ロバの口を開いて、ロバはバラムにこういうふうに言います。あなたはどうして私を3度も打ち叩いたんですか。ロバが人間語喋ったんですよ。でもバラムは怒りとまた欲望に目がくらんで、ロバが人の言葉を喋るなんていうことを、そんな不思議な状態なのに、あたかも普通の人と会話しているかのように、お前が私をバカにしたからだとか、そういうふうにですね、普通に会話してるんですよ。でも私はあなたのロバではありませんか、今までそんなことしたことありましたか。いやなかったと。でその時主がこのバラムの目を開いて、そして御使いが見えるように しましたところ、御使いがなんと抜き身の剣を持ってその行く道の先に立って立ちはだかっていたんです。御使いは、もしあなたはロバがそのまま来たら、ロバは生かし、あなたは剣で殺していたと、そういう話が、民数記の方にあります。後で、見ておいてください。また他にもですね、主が抜き身の剣を差し出した箇所がありました。これはダビデの時代です。ダビデが王国の人口の人数やまた兵力を、知りたいと思って、そして、ヨアブという将軍に、ちょっと行ってイスラエルを数えてこいと。でもヨアブはそれがそのことを、気に食いませんでした。それを数えるということが、主に対してのその、まあ、背きの罪になると知っていたんです。からこういうふうに言いました。なぜイスラエルに対して罪があるものとあなたは なるんですか。なんでそうやって数えて自分を罪に定めるのですかと、このダビデのその命令に進言するんですけども、でもダビデはどうしても知りたいと思って、なんとかねじ伏せ解き伏せ、そして強引に人数を数えさせました。ところがですね、その数えた時、ダビデは自分は悪いことをしたと悟ったんです。で結局災いが下されてですね、で、主の御使いが抜き身の剣を持ってイスラエルに差し伸べていました。するとイスラエルは疫病が3日間、激しい疫病が流行って、その3日で7万人が倒れたそうです。ダビデがその御使いを見たとき、主よ、罪を犯したのは私ではないですか。どうかこの、あなたの羊たちにではなく、この私と私の家族に災いを下してくださいと。彼が懇願したとき、災いが止みました。とにかく主が祝福してくださっているのに、あたかもその祝福を我が物のように数えるとき、主はこのように災いとして剣を差し伸べてしまうんです。バビロンのネブカデネザル王も世界中の富を手に入れたとき、私がこれが全てをしたんだと、この映画を見てみようと言った時、神の罰が下りました。あなたは傲慢になったと、私がそれを与えたんではないかと。でそれでネブカデネザル王は7年間の次に濡れて、人ではないもののようになりました。全ての富、全ての栄光は主から来ます。全ての祝福は主から来ます。今皆さんは世の中かの他の人から見ればあまり祝福されていないかのように見えるかもしれませんけれども、でも祝福された時、どうか気をつけてください。この祝福は私の力だなどと思い上がってはなりません。今皆さんがこうして試されているのは、 祝福された時のための整えだからだと思ってください。今祝福が与えられていないかもしれません。でも忍耐を培ってください。今この時の神さんからのテストの期間を十分こなして、そして十分成長し整えられ訓練されたものとなり、そして主を褒めたたえるのであれば、主は天の窓を開いて祝福を注いでくださるでしょう。とにかく、バラムもダビデも主の御声があるにもかかわらず、主の剣があるとき、それでも自分を生かせて自分を優先させて神を退けた結果、このような災いが下されることになってしまったんです。バラムはですね、ダビデは悔い改めてそして立ち返ったんですけども、バラムはそうではありませんでした。黙示録の2章をちょっと開いてみてみましょうか。黙示録の2章、2章の2章の12節からちょっとお読みします。黙示録2の12から、またペルガモにある教会の御使いに書き送れ、鋭い両刃の剣を持つ方、両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。しかしあなたには少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを奉じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不貧行を行わせた。それと同じようにあなた方にもニクロアイ派の教えを奉じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれてある。アメン。ここでバラムはイスラエルの人たちの前につまずきの石を置いた。そして、いろいろな不貧行を行わせ、生徒たちに良くないことをさせた。バラムの教えに応じるものというのは生徒たちにつまずきを置くもの、この不正な報酬を愛して、そしてそれによって聖なる人々が聖なる地位に至ることを邪魔するもの、これがバラムの教えに応じるものです。彼らに対しては16節、私の口の剣を持って彼らと戦おう。剣で戦われてしまうんです。御使いが持っていたのは鋭い剣でした。そしてその剣はこのように生徒たちをつまずかせるもの、不正な報酬を愛する者と敵対するんです。そして事実ですね、バラムは、ヨシュア記ずっと読み進めていくと、バラムはイスラエルの人たちに剣で殺されることになります。主に敵対する者、あくまで自分の報酬を愛する者に対しては主は御言葉の剣を持って立ち向かわれます。そしてその時悔い改めるか悔い改めないか非常に重要です。ダビデは悔い改めました。悔い改めた結果、ダビデが見たその御使いが立っているところは、そこは神殿になりました。しかし、バラムは悔い改めなかったんです。あくまでこの、バラクから もらったお金のゆえにイスラエルにつまずきのとなるものを置きました。偶像に捧げた肉を食べさせたり、不貧困を行わされたり、その生徒たちをそのように悪い方向へと導きました。しかしその結果、剣で結局殺されてしまいました。御言葉の剣が皆さんの前に立ちはだかるのであれば、どうか御言葉に従ってください。悔い改めてダビデのようにするのであれば、その場所は神殿となるでしょう。礼拝する場所となるでしょう。しかしあくまで自分を貫くのであれば、このバラムのように剣で差し飛ばされて滅んでしまいます。そして何より主のこの使いが皆さんの前に立ったとき、その時皆さんはヨシアが取ったような態度でまずひれ伏し、主従関係を明らかにするんです。我が主はこのしもべに何をお言いつけになるのでしょうか。私たちは聞く側です。主は語る側、私たちは従う側です。主は命令をされる側です。どうか皆さんは今立っている立ち位置をもう一度わきまえ確認してください。ヨシアたちはヨルダン川を渡り、この約束の土地に足を踏み入れました。まだ彼らの前には城壁は立ちはだかってるんですけど、しかし約束の地に立っているということには変わりありません。皆さんも今新しい領域に来ております。この教会は今新しい領域に差し掛かりました。神の御前に出るとき、聖なる趣を持ってそれを尊び、自分の履物、すなわちそれまでの世のしがらみや、また罪や汚れを、それらを脱いで、そしてこの聖なるところに主の御前にぬかづいてください。そうすれば皆さんの前に立ちはだかっている壁を打ち砕く、その方法も、また祝福を得る方法も、祝福が今とどめられているのであれば、それが流れてくる方法も、この主の軍の章から教えていただくことができるでしょう。どうか自己中心的な判断を捨てて、主を聖なるお方として尊ぶ皆さんでありますように。そして聖女に立ち、悪人たちが滅び、そして聖なる民とされた私たちは栄えるということをどうか悟りますように。そして豊かな祝福を得る皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福します。アメン。愛するイエス様、私たちは約束の地に立っており、聖なるところに立っております。約束の地とは信仰がによって一歩一歩歩む土地、天の雨で潤い、そしてあなたが年中目をとどめられている土地、主よ、私たちは御前に立っております。どうか世の諸々のしがらみという靴を脱がせてください。罪汚れという靴を脱がせてください。あのことこのことの心配や、あの人この人に対する憎しみを脱がせてください。そしてあなたの御前に立ち、聖なるところにおいてあなたの御前でぬかづき、私がしもべであり、あなたが主であると告白し、どうかお語りくださいと、その姿勢であなたの御言葉を聞く私たちでありますように。あなたの御前に立って、そして聖なるお方の思いと一つとなることができますように。そしてそこで祝福が流れてくる方法を伝授してもらい、目の前にはだかっている壁を、城壁を打ち壊す方法を伝授してもらいますように。この祈りを今日の御言葉を感謝し、愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
それぞれが今日の御言葉を通して指し示されたことを主の前で応答する時間です。
主の祈りを祈ります。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい、完全なものになりなさい、慰めを受けなさい、一つ心になりなさい、平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。